パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、割りみて @gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長の米粒社協の三九達夫です。そして本日のお相手はこの方です。
はい、アストミ慎吾です。よろしくお願いします。
どうもどうもよろしくお願いします。
はい。
ちょっとね、本来であれば、はい、新前件の収録をする予定だったんですけども。
はい。
ちょっとね、国キャプとずっと連絡が取れなくて、まだ国さんなくしてはちょっとね、できないので、
はい、
まあまあ、ちょっと、今、お忙しいのかもしれないので。
はい、それか、またね、闇の仕事の方に。
闇の仕事があるのかもしれない。
なんかせいですけどね、だから連絡も立って。
そうですね、戦っているのかもしれません。
っていう可能性もあるんですよね。
はい。で、そんなこんなで、そうなんです。実は前回、はい、この熱量と文字数が配信600回突破ということで。
いやー、おめでとうございます。すごいですね。
おかげさまでございますよ。本当、足止め先生のおかげですよ。
いやそんなことないですよ。
これはもう、みんな、芸人たちはね、その、獅子も含めて、はい、カンさんも含めて、ボランタリーな出演なんで、
はい。
なかなかね、その、収益というところまではいきませんが、まあ、どっかでね、イベントとかできたらなと思うんですけれども。
そうですね。600回目の配信が、攻めだ、受けだ言ってるっていうのが、すごいですね。
そうですね。結構ね、婦女子最高会議でね、600回っていうことなんで、X の方でもいろんなポストしていただいた方いらっしゃっていただいて、
はい。
600回おめでとうございます。これからも熱量高く面白いトーク楽しみにしておりますとかね。
いや、ありがたいですね。
ファウストさん、熱量と、もう文字数配信600回おめでとうございます。そしていつもありがとうございます。キリバンの婦女子最高会議も楽しかったです。はい、愛し合う回数を重ねていくうちに、攻めと受けが逆転することだってあり得るというお話が斬新でした。
はい。
そうですね。いろんな方からいただいております。
やっぱり、キリバンっていう言葉に年齢が出てますね。キリバンって、めちゃくちゃなんか懐かしいような響きでしたけど。
キリバン、最近なんて言うの？
いや、
言わないか。
キリバンって多分、もうだいぶ前のネット用語ですよね。だいわゆるそのキリ、ね、キリがいい数字ってことですよね。600っていう。
何人目の、訪問者ですみたいなカウントが回ってた時の。
ホームページのね、トップ画面に。
うん。
多分言わないんじゃないですか、今、キリバンって。
キリバンゲットとか言わないか。
そうですね。今ちょっとタイミングよくね、今これ収録してる日が、
うん、
ニコニコ動画が、なんか復活するっつって。
そうだよ。
そう今、ちょうどね、本当に、イニシエのネット住民たちが、今ね、ネットに殺到してる時間らしくて。
いや、フォーイっていう感じですよね。
そうですよ。
確かに。そうだよ。はいニコニコ動画も歴史古いくなったもんね。もう17年ぐらいになるか。
うん。いやでもね、結構20年近いんじゃないですかね。そうだよね。なんか、それこそだって、まあ、さっきちょっとこれ収録する前に兄様の話しましたけど、
はい。
兄様が、その、だから、ドワンゴが関わってた時期があったのがあったんで、うん、まあ、多分それ考えても2005年には少なくともあったわけですもんね。
あ、そうだよ。
ニコニコは。
うん。2004年くらいからじゃないかな。
ってことはもうちょっと前ってことです
よ
ね。
そうだよね。
ニコニコあって。
だ2000年代は YouTube よりニコニコ動画の方が視聴者数多かったからね。
うん、そうですよね。多分今、その、普通の、まあ、SNS 上とかでよくネット用語として使われているものが、元ネタがニコニコ動画の、なんか動画内から、 派生したものだったりとかっていうの結構いっぱいありますもんね。
うん、そうなんだよね。それももう歴史になってるからすごいよね。
いや、もうね、でも熱量と文字数もでも言っても10年以上やってる。
いや
って考えたら。
そっか。いや、本当にこれ聞いてくださってるね、うん。毎回メールくださってる人のおかげなんで。
いや、ありがたいです。本当に。
まあ、みんなとりあえずメールいただければと思いますけど、うん、メールもいただいております。はい、配信600回おめでとうございますということでね。はい、アプゾーさんからいただきました。
はい。
いつも楽しい配信ありがとうございます。配信が600回を迎えるにあたり、お祝いをお伝えさせていただきます。
はい。
私が初めて熱文字を聞いたのは2023年6月でした。お、去年。
はい。
まだ視聴歴1年ちょっとの若輩者です。
うん。
40歳を超え、誰かとアニメを語ることをしなくなったと意識していた自分。
うん。
アニメ関連ポッドキャストを聞こうとおすすめをググり熱文字にたどり着きました。基本は面白おかしくちょっとスパイスも込めつつ、時流を読み他者への攻撃を避けて言葉を選んで語るという編集者のプロ意識、はい、編集長のプロ意識がそこいらの素人配信番組とは一線を画していると思います。まあ、僕、他者への攻撃たまにしてますけどね、本当申し訳ない。
そうです。僕もしてるイメージはありましたけど、はい、まあ確かにね、まあ極力その他のポッドキャストとかと比べると、その批判は少ないっていうことじゃないですか。基本褒めるスタンスだなって感じたってことですよね。
すみません、7分の22の件は本当に申し訳ないです。
めちゃくちゃ言ってる。自分からまた火を、自分から薪をくべていってる。
初めの半年ほどはサイレントリスナーでしたが、はい、同年10月頃に初めてメールを投稿し、これを採用いただいたことで調子に乗り、はい、それ以降投稿を繰り返しています。うん、編集長はよくメールが来ないと嘆いておられます、
うん、
私は当初自分の知識が少なく意見も浅はかなことを見透かされることが怖くてメールが送れませんでした。投稿したのに採用されないと寂しいという心配もありました。そんなビビりな私ですが、一度採用されると癖になってしまいました、うん、サイレントリスナーの皆さん、どしどしメールを送りましょう。最初の一歩が肝心だと思います。最後になりますが、今後も末永く楽しい番組を配信していただけますよう、皆様のご健勝を記念いたします。失礼します。ということで、アプゾー記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあでもそれぞれね、うん、熱文字メンバーみんなちょっと、ストロングポイントが違うというかね。
そうですね。僕も全然、他のメンバーに、ね、知識で劣ってるな、みたいなところも全然あったりするし、うん、逆になんか、あ、自分しかこの話できなさそうだなってところも。
そうよ。
全然あったりしますし、みたいな。うん、だそれこそメールも、やっぱり、その、なんか、私、この、最近このアニメ見ました。こう思いました。皆さんはどうですかぐらいの、うん、これぐらいの感じのメールでも全然、
そう。
送っていただいて、ね、いいですもんね。
ぜひ、ね、送っていただきたい。でね、今のアップゾーさんが、はい、ちょっとね、
うん。
ちょっと前、586回でストリーミングやネット配信で音楽を聴くことについて話題になっていたということで、はい、また、はい、メールいただいたんですけど、
はい、
確かに私も近年はスマホや YouTube で音楽を聴いていますが、中学生から大学生にかけてビジュアルバンドブームにどっぷりつかり、
お、
自らもベースを演奏していた私は、はあはあ、この潮流にみんな忘れてないかと思うことがありましたので、一言お伝えしたくメールしました。
うん、
まず CD の魅力の一つであるアートワークが限りなく失われているということです、うん。CD のジャケットや歌詞カード、ライナーノーツのデザインはアルバムのコンセプトとアーティストのこだわりが詰まっており、それによりアーティストのイメージが構築され、うん、バンド系のアーティストはアルバムに続くライブツアーのコンセプトも感じられるものでした。
うん、
小写真集が付属するアルバムもありました。
うん、
CD は音楽だけでなく視覚的にも楽しめるものでした。次に曲と曲の間のタイミングや隠しトラックのようなアーティストのこだわりと遊びを楽しむ余地がほとんどなくなってしまったことです。
はい。
次の曲が前の曲とつながって始まったり、すべての曲が終わった後数分経ってから曲が始まるなどがあり、アルバムの十数曲が一つの作品と言えました。うん、MD に録音した際につながっていた2曲が別トラックになり、勝手に曲間が空いてしまうこともありました。
あったなぁ。
うん、極端のバラバラに配信を聞くとこういった楽しみが失われてしまいます。CD は学生には高価でしたので、配信などにより音楽のコストが下がったことは非常に羨ましく好ましいことでもありますが、うん、CD にはこういった楽しみもありましたよね。 国さんということでね、今日ちょっと国さんいないんですけども、足止め先生音楽よく聞いてますからね、
いや、やっぱり今のそのね、メールの、ね、書いてあったことを、もう、やっぱ僕も、やっぱすごい感じてましたよね。私トラックとか、めっちゃ昔ありましたもんね。
あったよね。
なんか、アルバムの最後の曲が終わった後、
うん、
なんか、3分ぐらい放置してたら、うん、なんか、メンバーの、なんか、トークみたいなのが始まるみたいな。
そうだよね、あったよか。
そうです。それこそさっきのあの、アートワークもそうですけど、
うん、
僕、未だに覚えてんのが、あの、ポルノグラフィティの、幸せについて本気出して考えてみたっていうシングルがあって、
うんうん、
そのシングルは、あの、ジャケットが歌詞カードなんですよ。
お
お。その、ジャケットになんか誰かの写真とか絵とかじゃなくて、
うん、
ジャケットに手書きでも歌詞が書いてあるんですよ、全部。
うん、
結構これ中学生の時に見て衝撃で、なんていうか、やっぱこれさっきのかな、歌詞カードのなんかフォントのこだわりだったり、そういうこと手書きで書いてあったりとかっていうこだわりも含めて、なんか、アーティストの人が作ったものっていうのがあるので、
うん、
やっぱり今このちょっと配信、まあ、そのサブスクでもう手軽に聴けるっていうのの引き換えになんかちょっと大切なものを失ったかなっていう感じはやっぱありますよね。
そうだよね。
うん、やっぱなんかその、まあ、それこそその曲順、
うん、
アルバムだったりすると曲順とか、
うん、
あとはこういうジャケットで出すとか、
うん、
まあ、いわゆる、こういうグッズと一緒に出すみたいな。
そうだよね。
のも含めて、ちょっとなんかその、やっぱ時代の流れなんでしょうけど、その、アーティストの人の意図と違う売れ方みたいなのを、もうやっぱ今しちゃうので、どうしても。
そうだよな。
まあどうなんだろうな。まあ、あの頃はあの頃でよかったし、今は今で、いいみたいな。ね、まあ難しい話ですけどね、結構ね。
うん。
なかなか。
まあどうなるんだろうね。だからそれこそ CD だけじゃなくて今 DVD とかもね、発売されてもう全部配信になっちゃってると思うんで、まあそれこそ昔はレーザーディスクのジャケットとかを撮ってたって国さんも言ってましたけど、そういうこともなくなってきてるから、アートワークが失われていくっていうのはね、ちょっともったいない気もするんですけどもね。
結構いろんな、やっぱストリーミングだと何億回再生みたいな。なんか、
すごいね、
いろんな人にその、広く、
うん、
まあ、浅くでもいいから広く知れ渡ってる方がやっぱり売れるのかなっていうのがあるんで、
うん、
やっぱその、うん、コアなファンの人たち向けに、ジャケット凝って、なんか、いろんなこと凝ってみたいなことをするよりかはもしかしたら、そのヒットしやすいのかなっていう。
ああ、なるほどね。確かに、ね。
ありますけどね。その、うん。
まあ確かにもうね、これだけインフラが整ってくると、もうプロもアマももうちょっと違い分かんなくなってきてね。だから、どうやってこう好みの曲を探すかとか、うん、どうやって追いかけるかとか、割と分かりやすくなってきたもんね。
そうですね。結構だから、前にね、その結構、今若い人たちの、なんか、音楽の傾向みたいなのが、その、やっぱり、誰が歌ってるかっていう情報が、そんなに重要じゃないっていう、なりましたもんね。だから本当に、まじで初めて聴くようなアーティストの曲が、突然なんか、バズってるって、言って、ヒット曲になってたりとかして、やっぱこの現象はちょっと昔とだいぶ違うなっていうのは、
そうだよね。
思いますけどね。今 SNS で話題の、みたいな。
作家がいなくなってんだよね。だからね、そういう意味ではね。
そうですね。
いや、どうなっていくのか、ちょっとね、この番組でも追いかけていきたいと思います。
そうですね、はい。
続いて、600回記念メール。熱文字ネームが、サンダーボルト記者、20代女性からいただきました。ありがとうございます。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。そして、祝600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
私が熱文字に出会ったのは去年の終わりか、今年に入ってすぐあたりの頃でした。あ、この方も新しい方ですね。うん、ありがとうございます。はい、ピーロ記者が配信し、達夫さんも出演なさっていたポッドキャスト引用がこの沼に飛び込み、毎日の運動、休憩中など欠かさず聞くこと約7ヶ月。
うん、
ピーロ記者以前、不貧物とかにもね、はい、投稿してくださっていた方ですけども。うん、 ブヒブやサイド B などを飛ばしつつも、飛ばしてた。最新回から遡ったり、全身タイツの件から聞き進めていたり、ようやくほぼ一周聞き終えたのではないかというところで、この節目で600回。
あらら
おぉ、7ヶ月で600回聞けるんだ。
すごいですね。
過去のキリバン配信会はどれも愛に溢れた素敵な回だったので、私もメールをお送りしたいと思った次第です。
うん。
永遠とアーカイブを聞く行為は大変かと思われるかもしれませんが、ネットマージャンやスイカゲームをこちらも永遠とやりながら聞いていたので、飽きることなく楽しい日々を送れました。デズ文字きっかけで私の生活に彩りが増しましたので、この数ヶ月の道中報告させてください。はじめに2月、結構長いですよ。辰夫さんの影響で昨シーズンから NBA を見始め、おぉ、
うん、
すんなりとビクター・ウェンバヤマ、通称ウェンビ、これはバスケット日本代表がね、このオリンピックで、
はい、
まあ、フランスでフランスと戦ったんですよ。
うん、
フランス代表で、まあ、ウェンバンヤマ2メーター24センチ、
はい、
ウィングスパン2メーター44って、両手広げた時がね、2メーター44あって。
すげえわ。
しかも、スリーポイントシュートがめちゃくちゃうまい。ドリブルもうまい。
もうテクニックも申し分ない、ね。
申し分ない。ちょっと人類初の、はい、巨人なんですけども。
はい。
まあ、ウェンバンヤマ、まだ19歳ですけどね。
なあ。
でも、八村とウェンバンヤマで、もう本当フランス、ほぼ勝利を手中に、日本は収めてましたけどね、残り10秒までね。
はい。
このウェンバンヤマ、を知ってくださった。で、ウェンバンヤマのファンになった私が、もっとウェンビーを理解したいと思いと、行った行動が、札幌雪祭りに行ってでっかい雪像を見るということでした。他にもアニメ初心者なので危険だった進撃の巨人や黒子のバスケを見てみるなど。雪祭りではどでかいアシリパちゃんや杉本を堪能しましたが、それ以上にアイドルマスターの雪像を見て、これは松崎さんの言ってたやつ。ラキスタの雪像を見て、これもよく話に出てくるやつなどと全く見たことのないアニメの雪像に興奮。モルカーの限定缶バッジを購入し、ホクホクとした気分で帰路に着きました。
満喫してますね。
ね、続いて4月、はい、いつの配信か思い出せませんが、石井さんたちの話を聞いていたら、ふとミュージカルを見てみたいなと思い、ジョジョの奇妙な冒険の舞台を見に行くことにしました。
うん、
東京に住んでいますが、帝国劇場公演はすでに完売しており、神戸のチケットを入手、うん。その時点でまだジョジョを見たことがなかったのですが、宮野守というすごい人が出るらしい、うん。初日の公演が中止とざわついている。これは期待できると軽い気持ちでポチッとしました。大ファンの皆様には本当に申し訳ない。当日までにジョジョを叩き込もうと思うものの、あまり触手が動かず、神戸に行くので神戸ゆかりのアニメを見てみようと、鈴宮春日の憂鬱を見てみたり、
そ
ちらの方がはかどりました。
うん、
ギリギリになって今回の舞台のベースである第一部ファントムブラッドの部分だけアニメを見て迎えた当日、とっても楽しかったです、はい、コンテンポラリーダンスで技を表現したり、演技にドンピシャな舞台技術、生バンド演奏があったりと、臨場感満載で最高の体験になりました。生のマモを遠くの席から見て、国井さんってこういう人なのかって思いました。全然違え。客席の綺麗におしゃれした女の子やお姉さんたちの双眼鏡をさばきがあっぱれでした。次回の感激は双眼鏡を持参したいと思います。反省。ついでに翌日大河ドラマ巡りをと思い、京都へ。宇治に行くと、響けユーフォニアムの展示があるところにありました。
うん、
4月の時点では、リツと青い鳥しか見ていなかったので、のぞみもみぞれもいないじゃないかと、憤慨しつつも、リツと青い鳥のサントラを聞きながら、宇治を散歩するのはいい思い出になりました。京都市内に戻り、下鴨神社から京都御所の方へプラプラ散歩していると聞いたことのある字面が、そう、この場所は、プラストでも特集されていたタマコマーケットの舞台の商店街だったのです。
お
ワウワウプラストでね、タマコラブストーリーちょっと扱ったことあるんですけど、これがタマコちゃんかと、おそらくタマコちゃんのイラストの看板を見つつ、のんきにたこ焼きを食べていると、学校帰りの小学生の男の子が商店街の皆さんに元気に挨拶をして回っている姿が、ここが舞台のアニメなんてきっといい物語なんだろうな。旅行から帰ったら早速見ようと思いましたが、そういえばまだ見ていません。面目ない。その代わり、高校時代、私はエンジョイ系の吹奏楽部員だったので、楽しくも苦々しくも、響けユーフォニアムを全話視聴しました。
うん、
最終回、リアタイに間に合ってよかった。 NBA プレイオフも終わり、今はオリンピックに忙しい毎日です。日本対フランス、日本というチームを応援するか、ウェンビーという子を応援するか、味わったことのない複雑な感情が押し寄せましたが、これも達夫さんが出会わせてくれた縁ですね。感謝してもしきれません。10月には米子映画事変に参加しようと思い、航空券とホテルの予約をしました。どの方が参加されるのでしょうか。そもそもアニメ界トークライブは今年もあるのでしょうか。楽しみにしております。自分語り長文乱文失礼いたしました。今後とも配信楽しみにしております、ということで、サンダーボルトさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、すごい人いるね。
まあだから熱文字きっかけでいろんな作品に触れたみたいなことですよね。
そうだね。おお。
まあでも結構 NBA 最初に行ったのすごかったですけどね。
確かにね。
まずバスケの話だったから。
まずバスケ。
ね、アニメでいろいろ見てて、なんか、それこそ黒子のバスケがあって、はいはい、あ、なんかバスケ面白いな、え、でも現実にこんな、あの、黒子のバスケみたいな選手いるんだ、で、NBA ハマるならわかりますけど、達夫さんの NBA 推しで、もうまず NBA 行ったっていうのが。
いや、ほんとちょっとね、ウェンバンヤマだけはね、もうチートにも程がある存在なんで、
うん、
アニメや漫画にもこのタイプは出てきたことがないので、
緑間くんのさらに違うタイプの。
いや、なんだろうな。だから、巨大なルカワだよね。
まあ、
スラムダンクで言う。
ちょっともう漫画以上みたいな。
漫画以上だね。巨大なルカワ楓がいるって感じだよね、うん。
ちょっと進化した人類みたいな。
そうそう。だから、うん、その2メーター24センチで結構細いんだよ。
はい、はい。
で、重くなりすぎるともう絶対膝とか壊すんだよ。
うん。あ、そうですね。で、切れなくて。う
ん。じゃあ、でも、やっぱトップ選手だからもっと筋肉つけろって、あの、素人は言うんだけど、
はい、
筋肉をつけるとやっぱ重くなるから、ま、あの、疲労骨折とか、膝壊したり靭帯切ったりすると。
はい。
で、まだ、その、トップトレーナーとかも、この2メーター24センチのスポーツ選手の筋トレっていうのをどうしていいか、まだ知らないと。
あ、ちょっともうそこのスポーツ学のところにもまだ理解が及ばないところ。
経験がないから、このサイズの人の筋トレが。
はいはいはい。
だから、毎年ちょっとずつ筋肉つけてるっていう。で、様子を見ながら筋肉つけてるっていうね。
はぁ、あ。
まあでも、ルーキーイヤーは怪我なく終えましたからね、すごかったですね。まあまあ、すいません、こんなバスケの話しちゃってね。
すごいですね。フランスのバスケです。はい。
はい。いきなり、まだ、これからかな、うん、アメリカ対フランスやりますけどね。
はい。
どうなるのか。もう、アメリカは多分、歴代最強のドリームチームだと思います
ね。あ、そうなんですね。
マイケル・ジョーダンがいた頃よりすごいと思いますよ。
ああ。
そうですね。札幌に行ったり、神戸に行ったり、お忙しくしてましたね。もう充実のオタクライフと言っても過言ではないんじゃないかな。
いや、なかなかですね。遠征は結構ね、あの、贅沢な、ね、オタ活してますね。
お仕事何なさってる方なんだろう。
いや、どうなんですかね。
ちなみに言っておくと、米子映画事変はね、ひとまずアニメ界トークライブはあると思います。
おぉ。
あると思います。まあ、連絡がつけば国さん参加できるんじゃないでしょうか。僕はまだちょっとわかんないですけど。まあ、三平さんは確実に出ます。
はい。なるほど。あ、なるほどね。あの、国さんが、その、ね、あの、人には言えない仕事を終えて、無事帰ってきたら。
国さんはね、出るっていうところまでは俺聞いてんだよ。
あ、なるほど。
うん。続きまして、クールミント記者。熱文字配信600回突破おめでとうございます。ということでいただいております。600回突破おめでとうございます。熱文字600回続いているのは、熱文字出演者及びスタッフの皆さんのおかげです。熱文字のおかげで今の自分があると言っても過言ではないので、熱文字には感謝してもしきれません。
いや、多分過言です。
本当にありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
そしてこれからも楽しい配信を楽しみにしています。さて、以前番組で紹介してくださった、小生が昨年勝手に開設した熱文字のファンサイト。そう、うん、この方ね、熱文字のファンサイトを作ってる方なんですよね、クールミントさんっていうの
は。はい。
開設して1年経とうとしています。
うん。
その中にある熱文字用語集は熱心に投稿してくださる方が何人かいらっしゃるおかげで、当時100単語ほど掲載していたのが、今では300単語も掲載するほどの充実した内容になってきました。すごいね。 はい、いつも投稿してくださる方々にはこの場を借りてお礼申し上げます。そうだ、うん、ちょっとファンサイトを見てみようか。熱文字マニア。すごいありがたいよね。こういうの作ってくれた。
そうですね。
サイド B の結果までまとめてくれてるからね。
ああ、なるほど。
熱文字用語集っていうのがあるんだ。そうだ。ああ、すごい。あ行は II パソコンから入ってますね。
なるほどね。あ、熱文字の中でよく出てくる。
そうそうそう、言葉。
言葉で。
アニ様っていう項目もあって、アニメロサマーライブの略。足止め信号が毎年参加するアニメに特化した音楽イベント。毎夏8月に足止め信号による一人語り、うん、アニ様見る前特集と、9月にアニ様見た後が配信される。アニ様プロデューサーである斎藤 P からの信頼も厚い、熱文字夏の風物詩っていう。
すごい端的でわかりやすい。
すごい、すごいな。
これはそうですね。やっぱりそれこそ、最近聞き始めた人たちには、もううってつけの、
そうだね。
なんか、結構ね、なんか、何年も前から当たり前みたいに使ってる言葉とかも、
そうだね。
結構最近の人だと分かんないでしょうから。おいしんぼって、おいしんぼ、おいしんぼを調べればいいでしょ。おいしんぼ、あ、達夫さんと国井さんが声なく愛
す
と書いてますけどね。
好きあらば美味しん坊の話をして、他の出演者を困らせる。時代劇研究家の春日大地をゲストに招いた305回のうろ覚え美味しん坊特集。神回とる呼び声が高い。ネズポジリスタースマストアニメと書いてありますね。
あ、なるほどね。あ、そういうことね。なぜ頻繁にこの作品が出てくるのかっていうのをちゃんと説明するための項目ってことです。
石の下の虫、ネズ文字におけるサイレントリスナーの故障って書いてありますね。
だって言ったことありましたけど。
そうだね。
さんがね。あ、はい、すごいですね。
あれ、500回前後ですよ、石の下の虫、うん。お前ら何やってんだっていうね。
はい、
まあ、ありましたけれども。まあね、ここからが本題です。うん、くるみ特集。そのファンサイトで、最近、ブヒブデータベースというブヒブ作家とキャラクターを求めた一覧表を公開しました。
あ、ありますね。
ブヒブ初回から最新回まで誰が何のブヒブを作成して何の賞を受賞したかが分かるようになっています。
うわ
ぁ。ごめんね、これ言ってくれればデータ提供するんだけども。そこでブヒブデータベースや熱文字用語集に掲載されているブヒブに関する情報からブヒブクイズを作ってみたので。
ほら。
ブヒブの歴史を振り返るという意味でもぜひチャレンジしてください。ということでね、10問いただいてますね。
うわぁ。
これはね、これはちょっと比嘉くんにやってもらった方がいいかな。
あ、そうです。やっぱその参加率が高い人の
方がいいですね。そうだね。だって、
うん。
ああ、これはなかなか。あ、でもどうだろう。問い2をやってもらおうかな。
結構マニアックなレベルってことですよね。
そうだね。
はい。
第474回のブヒブで石井氏がブヒブを作るコツが2つあると語っています。ね、石井氏が投稿もしてくれましたからね。
いや、その時いたな。
一つは正気にならない。ですが、うん、はい、もう一つは何でしょう。
これなんて言ったっけな、
これ覚えてるな、はいはいはい、
あれ、あとこれ当てに行っても。
当てに来てください。
いや、これ、この、石井氏の投稿を読んだ回、はい、僕いましたもんね。
いたと思う。
いや、僕いましたね。
うん。
多分。
うん。
これ、いや、こんなこと言ってた気がするな。
うん。
酒飲みながら書くです。
正解です。
あ、よっしゃ。
正解。アルコールを入れた状態で送信ボタンを押すというね。そうです。だから正気にならないとセットなんですね。すごいじゃん。ちゃんと覚えてるじゃん。
いや、もう酒飲みながらは、ほぼ、正気じゃないです。ほぼ。よく考えたら。
ほいさん。第178回から授与が始まった東半省。国賞などの何々賞を第599回まで最も多く受賞した作家は誰でしょう。
い
やー、
最も多く、
あー、なるほど。
まあ、でも常連さんから行けばっていうことですよね。いやー、
知ってる名前は誰かな、投稿者で。
僕はでもやっぱり 初見さんは、結構イメージありますけどね。
はい、正解 !33 回受賞、初見先生でした。あ、すごい。
やっぱ連載作家は違いますね。
初見先生すごい。俺、朝さんか朝記者かなと思ったんだけど、違ったね。ちなみに2番目に多いのは23回受賞のプリマドンナは正座をしない。
お
ー。プリマさん最近送ってきてないな。彼氏か彼女できたかな。メール送ってこないとすぐパートナーができたと思うっていうね。最高名誉である東半省だけに限定すると一番多いのは10回受賞の小倉先生。あ、小倉さんか。小倉さんはね、ちょっと仕事が忙しくなるんで、これにて終了みたいな、一回来たんだ。
はい。アンチョビさんの、を送ってくれたやつですね。主に。
バストの、
はい、ガルパンの。
っていうのはね。問い4。599回までで一番多くの作家にブヒブの題材にされてるキャラクターは、何でしょう？誰でしょう？
え？
599回まで一番多くの作家にブヒブの題材にされているキャラクター。
え、多くの作家にってことは、多分、一人だけじゃないってことか。
いや、一人のキャラクターなんだけど、いろんな投稿者が、ブヒブを送ってきてるということですね。
え、僕今、パッと、
はい。
思いついたら、本当に、フライングウィッチの誠ちゃんだと思ってた
んですけど。ああ、だから、朝さんだよね。
だと思ってたんですけど。
まだ、あれ、マルシー朝さんみたいな感じになってるじゃん。
で、そういうことですよね。
いやいや、キャラクター、いろんな人に使われたキャラクターってことですよね。
ああ、なるほど。
いろんな人が CG を回収したキャラクター。
ね、
一番多いのが6人だって。6人がこのキャラクターでブヒブ書いてきた。
イメージあんのかな、これ。
誰だろう。でもね、やっぱ普遍的なキャラクターですよね。
普遍的。
未だにやっぱこれ、やっぱ色褪せてないかな。
うわ、誰だ。やばい、思いつかないな。誰だろう。
京アニ作品。
軽音のゆいちゃん。
正解。
あ、正解なんだ。
アストミすげえ。アストミすごいね。
あ、よかった。いや、最近のね、妹ちゃんと、ういちゃんと、仲良くしてる人のイメージが
あった。
で、ういちゃんの家に行ったら、お姉さんのゆいちゃんがいての、はいはいはい、印象ありましたけど、
ただね、初期はね、農機具さんとかね、
はいはいはい。
結構いろんな人が書いてきてくれてたんですよね。
なるほど。
そう、農機具さんの軽音のゆいちゃんとの会話っていうのが、ほんと脳みそ溶けてくような感じで、めちゃくちゃ面白かったんだよね。
あ、そっか、そう考えたらそっか。
うん。
確かに、マルシーのイメージはないですね。
うん。ゆいちゃんでございましたね。
そっか、ゆいちゃんか。
うん。
なるほど。
で、うん。
まあ、でも、こういうなんか、マルシーじゃないキャラクターで、の、投稿もね、結構増えてほしいですけどね。うん、この人の、ブヒブではこういうセリフ言ってんのに、他の人のブヒブでは、なんか全然違うこと言ってるみたいな。
うん、そう。
なんかその解釈違いみたいなのを見てみたいですけどね。
CC がね。あね、
はい。
いやー、600回。まあ、他の問いもね、いろいろあるんですけれども。まあ、はい、あ、これ足飛びわかるから、問い10、熱文字用語集に掲載されているホールインワンという単語は、第460回の石井師匠を受賞した朝先生のブヒブで、東藩が起こした奇跡が由来となっていますが、その奇跡とは何でしょう？はい、比嘉くん、それホールインワンっていう。
え、ホールインワン、うん、なんかめちゃくちゃざっくりな、あれですけど、ね、ブヒブって毎回そのなんかテーマ決めるじゃないですか。なんか、今度は3月のブヒブなんで、
うん、
ね、例えば卒業式に関するものだとか、なんかそういうのがあるんじゃないですか、みたいなんで、達夫さんが先に、メール読む前に、なんとかという作品の誰々ちゃんでいただきました。って言ったら、比嘉さんが予想で、何々となったら、こういうシチュエーションで、こういうのじゃないですかって言ったら、まんまその通りだったっていうのじゃないですか。
正解です。
あ、そうそう。
足を見せてホールインワンです。
やった。 だからそうですね、この後読まれるメールの内容を予言したかのように、スラスラ、木田さんが妄想で。
クイズマニアすごいね、当てるね。
いや、多分なんかそんな感じなんだろうなと思って。
オールインワンとは部品部の予想が完璧に当たるという意味で、
うん、
誠、フライングウィッチの誠がハロウィンの仮装に、魔女服を作るという部品部、設定で、東藩が仮縫いの糸が溶けて下着姿になるという予想が完璧に当たったって。うん、すごいね。
いや、普通芸人だったら恐れることですよね。この後のボケを潰しちゃってるってことですもんね。先に自分が面白い回答をして
。ここからね、朝記者って実は比嘉くんなんじゃないかって一時期に枠があったぐらい。
あ、マッチポンプで？
そうそうそう。
実は。
いや。
あ、でもそこ当ててるんだ、比嘉さん。すごいな。
すごいよね。こんなのなかなかないよね。
なるほど。まあ、アニメあるあるでも結構、ちょっと、ひねってるところですもんね。
そうそうそう。仮縫いがほどけるって、そんなバカな。アニメの見すぎだよっていうね。
すごいわ。
本当にアニメです。いやー、ありがとうございます。まあ他にもね、かやはさんからも、100回おめでとうございますなんていうメールも来ております。
ありがたい。はい。
まあ皆さんのメールが本当にこう、生きてく支えなんで、ぜひメールくださいませ。
まさかね、サイト作ってる方もいらっしゃるってことだね。
いや、ありがたいね、そんなね。いや、足飛び先生、もう8月、まあ、まあ、近々に収録はしたいのだが、ちょっと配信の都合でだいぶ後ろにずれ込む可能性はあるんだけども、まあ、新鮮券、
はい。そうですね。
だから、まあ、そうだね。あとは、兄様見る前特集をね、まあ、もしできれば。
はい、そうですね。はい。ちょっと、今年は結構、見どころが多そうだったんで、どうやろうかなと考えてるうちに、もう8月入ったっていうのもあるんで、
ね、
ちょっとそうですね。まあでも、やっぱり去年からね、声出し OK になったっていうのもあったりしたんで、またこっからアニソンライブ会、また盛り上がっていってほしいですけどね。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まあ、僕もね、可能であれば駆けつけたいなと思いますけれども、兄様も皆さんね、ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい。
さあ、足止め先生、なんか告知ありますか？
あ、そうですね。まあ、たまに YouTube でゲーム配信なんぞ、やったりしておりますので。
はい。
はい。なんか比嘉さんがゲーム配信の YouTube やんなくなっちゃったんで。その分僕の方に来ていただけると、
うん。もう、比嘉さんもお年ですからね。
比嘉さんなんかガンプラ作る YouTube
ガンプラやってますね。
そうですよね。はい、確か、ね。もちろんそっちも面白いですけど。
そう、はい。ぜひね、ゲーム実況も。まあ、熱文字の方でもね、黒柳さんやってますんで、はい、ぜひ見ていただければと思います。もう、8月もなくでございますんでね。
はい。
はい、というわけで、とりあえず600回、いつもありがとうございますということで、ちょっとコンパクトな配信ですけれども、
はい。ありがとうございます。先生、
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
東京大井町の II パソコン、
お問い合わせは 090-1038-8957、 お電話
お待ちしております。地方 CM みたいな。
Cheers.